あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。おはようございます。先日 NHK の心の時代という番組でカトリックの修道女をされていた渡辺和子さんのことが取り上げられていました。シリーズ私の戦後70年というテーマです。渡辺さんの父親は旧日本軍の要職にあった方でした。しかし80年前の226事件の時、同じ陸軍の青年将校の襲撃を受けて銃殺をされます。渡辺さんはその時同じ部屋にいて、父親が殺害されるのを目の当たりにしました。渡辺さんがまだ9歳の時です。この番組では渡辺さんの父親を殺害したその青年将校の弟の安田さんという方も出てきます。この安田さんはもちろん実際に渡辺さんの父親を殺害したわけではありませんけれども、この兄と同じ家族としてこの事件にずっと痛みを覚えてこられたと言います。自分は80年前からこの事件のこと、兄のことを忘れることはなかった、そう言われていました。あれほど自分を可愛がってくれた兄がなんでこういう事件を起こしたのか、そして彼らが信じた天皇とは一体何だったのか、そのことをずっと自分は引きずって生きてきた、そう言われるのです。安田さんはやがて渡辺さんの父親のお墓参りをするようになりました。それには理由があります。それは80年前の事件から50年目の兄の法要に思い切って渡辺さんを招待してみた。するとなんと渡辺さんがそこに出席をされたというのです。自分の父親を殺害した青年将校のお墓に行く、渡辺さんは最初そのことを不思議に思いますけれども、渡辺さんはその青年将校のお墓に行ってお祈りをしました。その姿を見た弟の安田さんはその場所で涙を流したと番組で言われていました。これでようやく僕たちの226が終わりました。安田さんはこの時そう言われたそうです。本当なら自分たちの方が渡辺さんの父親の墓に行くべきなのに、渡辺さんの方が先に兄たちの墓に来てくれた、こういうのです。その中で30年前から安田さんも渡辺さんの父親の墓に行くようになりました。私たちの人生は改めて複雑なものだということを思わされます。決して何事も起こらない人生、単純な人生は私たちにとってないんだと思います。ある日突然、私たちにとって予想外のことが起こります。それは例えば自分たちの家族を失うということであるかもしれない。ずっとその生涯にわたって心に引きずるような出来事が起こります。私たちはそういうことを経験することがあるんだと思います。渡辺和子さんは教育者としてその生涯を捧げられた方でした。渡辺さんはその中である一つの詩に出会います。それは河野進という牧師の書いた詩です。それはこのような詩でした。天の父様、どんな不幸を吸っても吐く息は感謝でありますように。すべては恵みの呼吸ですから。天の父様、どんな不幸を吸っても吐く息は感謝でありますように。すべては恵みの呼吸ですから。この天の父様とは聖書の神のことです。渡辺先生は自分の大学の学生たちによくこのように言われたそうです。あなた方がここを卒業したら、その先にはいろいろな不幸があるのよ。その時にそれをぐっと吸いなさい。でも吐く時は感謝にして吐き出す。その感謝までには時間がかかるかもしれない。でも神様はあなたに負わせることのできない重荷は決して負わせにならないから。苦しいこと、辛いことがあなた方に降りかかった時にはそこを抜け出すことができる。そしてそれは神様のお恵みだったということがわかる。渡辺さんはこのように学生たちに語って聞かせたそうです。神様はあなたに負わせることのできない重荷は決して負わせにならないから。この渡辺さんの言葉は聖書の中に記されている言葉です。226事件で渡辺さんの父親を殺害した青年将校の弟の安田さんは、この渡辺先生との出会いは自分にとって至福の時だった。 こう言います。もし私が逆の立場だったら、渡辺先生のように自分の父親を殺した相手のお墓に行くことができるだろうか。むしろ唾でも吹っかけて帰るのではないか。そう言われます。このように相手を受け入れることは普通の人にはできないのではないか。安田さんはこう言われるのです。渡辺さんは、このような安田さんとの出会いが与えられたこともありがたいこと、神様のお恵みだったと思います。番組の中でそう語っておられました。天の父様、どんな不幸を吸っても吐く息は感謝でありますように。すべては恵みの呼吸ですから。渡辺さんが生かされてきた河野牧師の詩です。私たちは人生を生きていれば不幸を吸うということ、不幸を味わうということがあります。けれども、それがいつになるかはわからないのですけれども、自分の吐く息が感謝になるということ、すべては恵みの呼吸であるということ、これは渡辺さんが信じた聖書の神の恵みと言えるものです。私たちは聖書の神を知るときに、たとえ人生の不幸を味わうことがあっても、その不幸の意味を知らされます。それが恵みであるということを知らされます。それは聖書の神は私たち人間を愛しておられる方だからです。聖書の神は私たちの味わう不幸の中に、私たちにとっての恵みを示しておられます。